特集、暮らしの隣にある戦争。映画、戦踏む、監督、三上千恵さんが見た日本の現状。2024年3月、6年ぶりの最新作、戦踏む、戦は戦う、踏むは雲、が公開になった三上千恵監督。沖縄と戦争をテーマにドキュメンタリーを発信し続ける三上監督に、現在の様々な問題点や作品に込めた思いを伺いました。戦争危機にあるのは沖縄だけじゃない。今沖縄ではどんなことが起きているのでしょうか。自衛隊ミサイル部隊の配備、弾薬庫の大増設、地下基地の建設、全島民の避難計画など、沖縄が戦場になることを前提とした軍事要塞化、中一が日米両政府によって急速に進められています。2022年には台湾有事、中二を想定した日米共同軍事演習と、安保三文書、中3の内容から、九州や南西諸島を主戦場とした防衛計画が明らかになりました。これは住民の犠牲を事実上覚悟したものです。中1、軍事要塞化。敵からの攻撃に対抗するため、軍事的防衛拠点、施設などを設置すること。中二、台湾有事。一つの中国を実現するため、中国の台湾への軍事侵攻を想定したシナリオのこと。中三、安保三文書。日本の防衛力を強化するため、政府が策定した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の文書のこと。中終わり。皆さんはこうした状況が遠いところで起きていることと考えるかもしれませんが、沖縄だけが攻撃対象になることはありえず、基地が多い埼玉も例外ではないのです。入間基地では住宅地のそばに弾薬庫があります。自衛隊の弾薬庫や通信基地は真っ先に狙われます。日本を機能停止しようと考えたら、まず関東を攻撃するでしょう。標的になっているのは日本全土。暮らしの隣に戦争があるのです。なのに自分には関係ないと思っている人が多いように感じます。そもそもなぜアメリカのために日本が国土を使って戦争する話になっているのか。そこに国民が関心を持たないといけないのに、私が何をしても流れは変わらない。誰かが戦争を止めてくれるだろう、と目をそらした結果、ここまで来てしまったのだと思います。壊れてしまった報道。南西諸島の状況について、報道が少ないと感じています。自衛隊がアメリカの戦略の中で着々とミサイルの配備を進めていることも、基地の存在が平和への道を塞いでいるという沖縄の人たちの声も報道しない。代わりに、北朝鮮のミサイルが落ちて与那国の人が怖がっていると避難訓練の様子だけを報道する。報道が完全におかしくなっています。報道が壊れてしまったのは、政府の動きに合わせるような大手メディアの報道のあり方にも原因があると思います。しかし、情報の受け取り手である市民の責任でもあります。今はインターネットで検索してニュースを見ることが多くなっています。日本のミサイル配備は、アメリカの対中国戦略の一部だときちんと掘り下げた報道もありますが、 そのニュースも検索されなければ存在しないことになってしまうのです。また、SNS による攻撃や誹謗中傷の投稿で簡単に炎上を起こす世の中になってしまいました。そうすると記者も攻撃されるくらいなら無難な原稿を書いていた方がいいと思ってしまう。まともな記者がどんどん消え、報道がダメになったのだと思います。報道に対する私たちの姿勢も大切ですね。インターネットはごまかしで溢れているし、大手メディアもみんなに気に入られるようなニュースしか流さない。だから事実を伝えるためにはドキュメンタリー映画しかない。そう思って映画を作ってきました。たくさんの人に背中を押されて。戦踏むは6年ぶりの映画でした。私自身、声を上げてもなかなか届かない社会が変わらない状況に敗北感や無力感に苛まれた時期がありました。そんな時、7年かけて撮り続けたものを40分の作品にして無料で貸し出しを始めました。すると1300件もの上映会が各地で開催され、熱い思いの感想や感波が届きました。もっと映像を届けてくださいと背中を押され、戦踏むを作る原動力になりました。制作中も沖縄戦を体験した人たちから託されたものや、自分の報道で足りなかったことがこんな世の中を招いたんだという自責の念など、さまざまな気持ちがありました。でも受け止めてくれる人たちがいるという確信があったので、最後まで作り上げることができました。もやもやすることから大事なものが生まれる。この映画を見た人に感じてほしいことはありますか？映画を見た後、どうしたらいいの？とみんなはすぐに答えを欲しがるけれど、それを提示するのは私の役割ではないと思っています。見た人には精一杯もやもやしてほしい。このままじゃダメだという思いが雫になって心のコップに溜まっていく。そうした思いが溢れていても立ってもいられなくなったとき、人は動き出すんだと思います。コップにまだ水滴が溜まっていない人は、たくさんの人に会ったり、いい映画を見たり、世の中の矛盾に気づいたりしながら、もやもやしてほしい。そして、心のコップが溢れる瞬間に何が起きるのかを楽しみにしてほしいです。すぐに動けなくてもいいし、まだエネルギーが溜まっていないかもしれない。でも、どんな人にとっても、この映画が大事な心の一滴になると思います。今の日本の現状に、政治が悪い、ダメだ、と言っていてもしょうがない。憲法9条もどんどん都合よく破壊されようとしている。だったら一人一人がその場でブレーキを踏むしかない。隣の人と並んでブレーキを踏んだらちょっと楽しいじゃないですか。点が線になり、そこから面になっていく。そうしていけば、戦踏むを吹き飛ばすように隣にある戦争を遠くに追いやることもできると思います。広報委員の感想、ミサイルは配備しないなどと住民に説明していたのに、知らないうちに基地の強化が進められることに恐怖を感じました。もやもやすることなら誰でもできる。自分ごととして身近に感じてくれる人を増やしたいです。埼玉にも住宅地のそばに基地や弾薬庫がある。その危険をリアルに受け止めなくてはいけないと実感しました。地図があります。沖縄の軍事要塞化の状況。沖縄本島。ミサイル基地統括本部が完成。軍事訓練に民間の港を使用。宮古島、 ミサイル基地射撃訓練場を備えた弾薬庫が集落付近に完成。石垣島、島の中央にミサイル基地が完成。与那国島、町民への告知もなくミサイル基地建設が決定。坑道を戦車やPAC-3、中4、積載車が走る。中4、PAC-3、アルファベット大文字 PAC、数字3。弾道ミサイルを地上から撃墜する地対空誘導弾パトリオットミサイルのこと。中終わり。地図説明。沖縄本島と台湾の間に3つの島が書いてあります。沖縄本島から台湾に向けて順に宮古島、石垣島、与那国島。宮古島と沖縄本島の間は約 326km。与那国島と台湾の間は約 111km。地図終わり。写真が3枚あります。3枚とも与那国島。説明、1枚目。ページのほぼ上半分が写真になっており、見出しの文字が写真に重なっています。コバルトブルーの海に囲まれた与那国島の一部で、大部分が緑色の樹木に覆われています。右方向に突き出ている半島は、突端が断崖絶壁で黒っぽい岩肌が見え、その上には白い灯台が立っています。半島に囲まれたところに港があり、周辺には建物が立ち並んでいます。建物のその向こうには小高い緑の山も見えます。2枚目。草むらに茶色の馬がいます。その奥に滑走路があり、日の丸をつけた軍用機が止まっています。3枚目。戦車が輸送機から降ろされています。手前にいる人がそれを誘導しています。写真終わり。
三上千恵さん。映画監督、ジャーナリスト、1987年毎日放送に入社、95年。琉球朝日放送の開局時に沖縄に移住。沖縄の文化、自然、社会をテーマに多くのドキュメンタリー番組を制作。2010年、日本女性放送者懇談会放送ウーマン賞を受賞。13年に映画版、標的の村で映画監督デビュー。15年に、戦場にドゥドゥーミ。17年に標的の島カジカタカ。18年に沖縄スパイ戦士。大谷花代と共同監督を発表。三上千恵さんの上半身の写真があります。戦踏む。2015年から8年かけて、南西諸島をめぐり着々と進む沖縄の軍事拠点化の実態と現地の人たちを取材、迫り来る戦争の脅威とそこに生きる人々の暮らしを描く。2024年3月に全国で公開。戦踏むのポスターの写真があります。タイトル、戦踏むの由来は、山田と節子さんが歌う石垣島の叙情詩、トゥーバラーマの歌詞。また、戦雲が湧き出してくるよ。恐ろしくて眠れない。から付けられました。静かな歌声に平和への思いが伝わってきます。山田とさんの顔写真があります。